ございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターの鶴香織がいつも頑張るあなたと一緒に、生きやすさって何、身軽に生きるとはについて楽しく明るく考えシェアする番組です。今日はちょっと楽しく明るくというふうにはいかない話題になります。実はですね、私がもう関西12年の間、6、7年かな、お世話になった年上の女性の方がですね、3月末にお亡くなりになったっていうことを最近知ったんですよ。で、実はもう1年ぐらい会ってなくって、まあ、コロナ禍もあったんでね、とってもお忙しい方でしたし、事業を旦那様とされていて、実際こうスポークスマンというか広報として動かれていたのは奥様であるその彼女だったので、もう東京行ったりいろんなイベントに顔出されたりなんてしてね、とっても忙しかった方なんですよね。で、その彼女とやっぱり会うのが1年に1回ぐらいになっちゃってて、ただね、コロナの前は2、3ヶ月に1回ぐらいはご一緒させていただいていたと思います。で、ご年齢は私より5、6歳上だったかなと思うんですが、本当に美しい方で、それというのも元芸能人の卵だったんですよね。で、ご本人がね、あんまりそういうことをお話したがらないので、私も最初出会ったのがミモレっていうね、講談社のウェブマガジンの読者スナップの関西担当をしていた時に、素敵な方がいらっしゃるよっていうことで、その時40代後半だったその彼女に会いまして、もうあまりの綺麗さにびっくりしたんですけれども、ご紹介してくださった方がね、あの方ね、元ねアイドルなんだよって、タレントさんだったんだよって、でね、もうご自身で見切りをつけて、デビューまではいかなかったんだけれども、みたいなね話をして大手の事務所にねずっと所属されてて、なんて話を聞いて、でも本当に納得っていう感じなんですよね。妖精のようなもう透明感がすごいしね、性格も本当にピュアでいらっしゃって、でものすごく博識でいらっしゃいます。で、私ね、彼女との思い出いろいろありますけれども、本当にね、なんか私がこう いろんな方にお顔出しができるようになったきっかけをくださった方ですね。で、ちょうど次男が生まれて、私もなんかこう外に出たいな、もっとなんて思っていて、くすぶっていた時期にお誘いをくださったんですよね。で、いろんな方をご紹介くださったし、美味しいところにもたくさん連れてっていただきました。で、一つはね、その器を見る会って言ってね、京都の、骨董屋さんですよね。もう魯山人とかさ、私初めてその時に見たんですけれども、魯山人の器とか、そういうのをね、こう見る会っていうのをお誘いいただいて、で京都に赴いて、でお抹茶をいただくんですけれども、そのお抹茶の飲み方も私全然知らなかったからね、それを見て、かおりちゃん、お茶の飲み方はね、すごく簡単だから覚えておくといいと思うよとかね、そういうふうに言ってくださる方だったんですよね。で、今私も大好きなお着物ももうずっと着られている方で、もうめちゃめちゃ似合うんですよ、お着物が。で、綺麗だなぁなんて思って、もう憧れでもあるし、でも会うとも私タメ口でね、全然普通に喋らさせていただいたしっていう感じでね、初期の鶴五六もずっと読んでくださっていたりなんかして、講師ともにめちゃめちゃお世話になったんですよね。で、まあコロナがあったので1年に1回か2回ぐらいっていう感じで回数が減っていて、で最後に会ったのは昨年の4月だったんですけれどもね、その時は本当にお元気そうで、めちゃめちゃ健康志向な方だったので、会うたんびにいろんなことを試されてました。で、まあ、ピラティスもね、私がやってるっていうことで試しにやってみたら、ものすごくいいね、あれ香織ちゃんなんて言って、年上なんですけど好奇心も本当に旺盛な方でね、 とにかくおしゃれなんですよ。もうね、いつもね、それどこの服ですか、どこのアクセサリーですかっていうところをね、つけたり身につけられたりとかしていてね、もう洋服も大好き、おしゃれも大好きっていう方だったんですよね。で、まあ、SNS でもつながっているんですけれども、年末ぐらいから更新がないななんて思っていたんですが、まあ、お仕事が忙しいのかなって思ってたんですよね。で、まあ、わざわざこう私が新天地に赴くことも、落ち着いたらご連絡しようかなと、でもしかしたらお仕事でね、こちらの方にも来てくださるかもなんて思ってたので、ゆっくりご挨拶 の、 手紙か LINE を送ろうかななんて思っていた矢先に、その共通のお友達からですね、連絡をいただいたのが今週の頭っていう感じでね、先週末だったかな。もうね、その方は本当に姉妹のようにね、仲良くされていて、私なんかより もうずっと濃厚な関係を築いていらしたので、意気消沈されてましたね。で、まあ、3月末にそういうご不幸があったんですけれども、なかなか心の整理ができなくて、で私は旦那様を直接知らないので、旦那様から直接聞く前にその方がね、ご連絡をくださってっていう感じだったんですよね。私自身はミッションスクールに10年間通っていて、死というものがもしかしたらさほど怖くない方かもしれないです。キリスト教ってね、そのやっぱり死んでしまっても魂は生き残っているっていう教えがあったりなんかしますよね。でイエス・キリストも蘇ったりっていう、そういうのが聖書に書かれていたりとかしますし、私自身もですね、いつ死んでもいいように、命が絶えてもいいように毎日をこう生き抜くっていうことをすごく意識してるんですけれども、こんなにね身近な方があっという間にいなくなってしまうんだっていうのは、ちょっとやっぱりねショックでしたね。想像だにしていなかったことが起こると、やっぱりこうじわじわっとくるなっていう気がしていてね。まあちょうどこうオフィシャルに会社の方からも報告があったので、こういう形で、音声配信もできるようにしましたけれどもね、なんかやっぱりちょっとこう彼女の死に向き合って思う、改めてね、もうそういう私たちも年代になってきたんだなっていうのを思ってます。もううちの両親だって今はすごく健康体ですけれどもね、いつ何があるかわからないし、まあ、多忙である私の姉とかね、だってもう本当に気をつけてねっていうのを会うために言ってますしね。もう皆さんは今日一日生き抜いていらっしゃるでしょうか。なんか私はね、彼女の死を目の当たりにして、本当に生き抜くっていうことを再度自分の中に課したいなっていうふうに思った次第です。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日。